父なる神との間に断絶がもたらされるということなんです。父との間に隔ての壁が築かれるということなんです。父なる神との親密な関係がぶち壊されるということなんです。これは肉体的苦しみでも精神的苦しみでもなく霊的苦しみです。霊的な命から切り離されることは大変恐ろしいことなんです。存在しうる苦しみの中で最も耐え難い苦しみです。イエス様はこの苦しみをもってもだえておられるのです。でもだえ苦しむ中でイエス様の口から出てきた祈りは以下のものでありました。39節です。それからイエスは少し進んでいって入れ口で祈って言われ、我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてくださいというふうに思っていますが、韓国の時代劇を見てるとですね、この毒が盛られた杯を渡されて飲むように命じられるシーンが出てくることがあります。どうもそうですよね。これ王に対する反逆罪で自決させられるときに飲まされるわけです。でこの命じられる対象っていうのは、これ飲まされる対象っていうのは王族であったり、まあ、高官や側室なんです。でも王の近くにいる人だと思います。でこれをこの飲むこの杯薬のことを鞘薬っていうんですよね。鞘薬っていうふうに言うんですけども、漢字で書くとこうなんです。賜る薬なんです。王が毒薬を賜るという意味でこの鞘薬っていう意味がある。で王が差し出すものは絶対に飲まなければならないわけです。で飲んだ者たちは苦しみながら死んでいくわけです。で聖書を読むとですね、まあ、この杯っていう表現が出てくるんです。それはですね、神の怒り、神の呪いという意味で使われているんです。まあ、韓国ドラマではないですけれども、父なる神が王族である御子イエス様に怒りや呪いを持った杯を賜ろうとしているわけです。でこの杯を飲むということは死を意味するんです。先ほど話した通り、これは肉体の死ではなくて永遠の命から切り離される霊的な死です。イエス様はこの杯を飲まなくてもいいのであれば私から遠ざけてほしい、できれば観念してほしいというふうに祈ったんです。イエス様は怖いものなしじゃないんです。イエス様は悪霊も嵐も恐れることはありませんでしたけれども、霊的な死についてはいつもどこにもしていられないほどに恐れられた。唯一無二の恐れがここにあるわけです。以前イエス様は弟子たちにこういうふうに言われたことがありました。マタイの20章22節ですけれども、私が飲もうとしている杯を飲むことができますかというふうにイエス様が問うたんですね。で彼らはできますというふうに、でも、弟子たちできますって言いましたけれども、杯がどういうものか分かってないです。イエス様が飲むことを躊躇されるこの杯を、私たち人間が飲めば分かるんです。 ちろん弟子たちはイエス様が味わった苦しみのこの味わうことになるんですけども、それはほんの一部であって、とても全部飲めるようなものではないわけです。ここで今イエス様の前には2つの選択肢があります。それは杯を飲む、もしくは飲まないという話です。これイエス様飲みたくないと思えばここで逃げることもできるわけです。弟子たちはグースが寝てるわけです。まだローマ兵も来てないんです。捕まってないんです。こういう状況って結構大きな誘惑になるんじゃないかなと思うんです。誰もいないとですから、もう誰にも気づかれないようにしてオリーブ山を下っていってガリラヤに戻ることもできるじゃないですか。でもイエス様はとどまったんです。逃げないで主の前に出ていくんです。そして私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってくださいというふうに言ったわけです。これは選択権が私ではなく父なる神あなたにありますというふうに言っているのと同じです。イエス様は父なる神の権威のもとにご自分を置かれました。このイエス様の言葉を聞いて思い出すのはですね、主の祈りだと思います。御心の天になるごとく地にもなさせ、イエス様はこの祈りをですね、弟子たちに教えられただけではなく、自らそのように祈り、御心をこの地で行おうとされます。イエス様のこだわりは、とにかく御心を行うということなんです。ヨハネの4章34節にはこうあります。イエスは彼らに言われた。私を使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食物です。イエス様は御心を行うことによって生きているような人なんです。そのイエス様は今この時ある種の混乱の中にいるわけです。自分の願いなのか神の御心なのかがわからない食物が自分の前にあるわけです。どっちを食べようか迷ってるわけです。食べて毒リンゴだったらアダムの二の舞です。今まで罪を犯さずに生きてきた人生が台無しになってしまう。不思議な感じがしますけども、イエス様であっても御心に悩む、分からないことがあるということなんです。再臨の日についても父や神は知っていましたけども、イエス様はありました。この全てのことが分からないイエス様の姿は、これ私たち人間の姿を表していると思うんです。イエス様は祈ることで知らないことを知ろうとされるわけです。皆さん、祈りは知ることにつながっていきます。私たちは全てを知らないから、全てを知っておられる神との間に対話が生まれるわけです。これが祈りです。自分は知っていると、自分は分かっているという人は祈らないと思うんです。我が道を行くと宣言している人は自分の願いのままに生きると言っているようなものです。そういう人たちは 祈らないですね。でも信仰者は自分の願うことがあったとしてもそれをご利用ししないんです。自分は目の見えないもの、わからないものであって、神の願いと自分の願いに違いがあるかもしれないと素直に認めているからです。だから祈るんです。自分の願いはもしかしたら肉の思いかもしれない。もしそうであったらば神の思いに正しく導いてください。祈りの中で願いが清められて、私たちは御心に導かれていきます。この思うことはですね、自分の願いを絶対視しない謙遜さが必要だ。御心を求める祈りをやめた途端に私たちは固くなになっている。選択権を握る自分の手の力がだんだんだんだんと祈りをやめることによって強くなっていきます。ではどうしたらいいのか。それは毎回の祈りの中で自分の願いを述べつつもついつい握ってしまいがちな選択権を主に交換していくことだと思います。何か決断するときに自分の好き嫌いが選択基準にはならないんです。見心か見心でないかが基準なんです。これは人間基準か神基準かという問題でもあると思うんです。イエス様は人間基準によれば理屈に合わないことをするように要求されているわけです。何の罪もないイエス様が罪深い人間たちに代わって死ね、呪われろ、言われているわけです。ありえないじゃないですか、私たちの常識から考えると。人間基準としたら絶対にこの杯は飲めないわけです。飲む理由が見当たらないわけです。しかし私たちは人間基準だけで自分の願いだけで生きていたら御心を損なう可能性がある。神を基準とした時杯を飲まなければならないこともあるんです。決して人間を基準とした結論と神を基準とした結論がいつも異なるということを言っているわけではありません。時として人間の理屈と神の理屈が合致することもあるでしょう。しかしそうでないケースもあるから、神の基準からも照らし合わせる必要があるわけです。御心を知ることにもっともっと私たち慎重になることが求められているんじゃないでしょうか。私たちも理屈に合わないことを主から求められているような気がすることがあります。もう自分の中では答えはノーなわけです、いくつもできない理由を挙げることもできるんです。周りに聞いてもいやそれはありえないよと言ってくれるし、もう言ってくれて自分の意見をサポートしてくれるわけです。そしていくらでもその選択から逃げられる環境にある。でもそこで逃げないでとどまって主の前に立つ。そして悶絶するような苦しみの中で、私の願うようにではなくあなたの御心のようになさってください。私の考えも周りの意見ももしかしたら人間基準での判断かもしれません。どうか神の基準で私を正しく導いてください。祈りたいと思います。 主の答えがどのようなものかは分かりません。自分が思うようにノーかもしれません。語られたと思っていたことが自分の思い違いだったということもありえるでしょう。またまだ時にではないということだってあります。しかし飲まなければならない杯だと言われることもあるわけです。多くの場合そんなにすぐに答えが出ないと思います。イエス様は苦悶しながら3度同じ祈りをされます。1回の祈りでは結論が出なかったから2回3回という祈られたわけです。祈りの中で自分の願いと神の願いが互いにぶつかり合うわけです。でもこの祈るたびに自分の願いが少しずつ砕かれていって、最終的には神の願いだけが残った。自分の願いが強ければ強いほど砕かれるまで時間がかかると思います。イエス様が3回だったら、私たちは一体何回祈ればいいのかと思うぐらい私たちは固くなです。しかし諦めずに祈り続けるならば、神様は御心を私たちのうちに残してくださると。イエス様は杯を飲むことは御心であると知りました。過去も決めたイエス様は次のように、おっしゃいました。45節から46節です。それからイエスは弟子たちのところに来て言われた。まだ眠って休んでいるのですか。見なさい、時が来ました。人の子は罪人たちの手に渡されるのです。待ちなさい、さあ行くのです。見なさい、私を裏切る者たちが、者が近づきます。時が来た。十字架にかけられる時です。世界どこを探しても、これ以上に苦しい御心はありません。イエス様は一人で決断し、一人で十字架に向かわれました。ゲセマネでのイエス様の姿を見るときに思うことがあります。それは孤独であるということです。一人苦しむ。周りには弟子たちがいました。でも彼らは眠っていました。40節から40節。それからイエスは弟子たちのところに戻ってきて、彼らは眠っているのを見つけ、ペテロに言われた。あなた方はそんなに1時間でも私と一緒に目を覚ましていることはできなかったのか。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。イエス様がもだえ苦しんでいても、弟子たち眠気には勝つ。弟子たちはイエス様のために取り出すことができなかったんです。これやむを得ない。これイエス様が飲もうとされている杯は、誰かに助けられて誰かと一緒に飲むものではないんです。イエス様はこれからしようとしていることに、人間は少しも関わることができないことを表していると思います。イエス様は一人で御心を成し遂げなければなりませんでした。誰からも助けられることなく、この後父なる神からも切り離され、霊的な孤独死を迎えるわけです。想像を絶する孤独です。 全ての関係から切り離された孤立状態こそ地獄です。イエス様は誰にも迷惑をかけずに一滴も残さずこの恐ろしい杯を一人で飲み干してくださいました。それはイエス様を信じる私たちが地獄をみじんも体験しなくてもいいようにです。イエス様を信じて、殉教していた者たちがたくさんいます。冒頭で話しましたけども、最初の殉教者ステバンでしたよね。彼が平安の中死んでいきました。でもこの殉教者たち、なぜそういうな死に方ができたのか。それは一番恐ろしい霊的死をイエス様が受け負ってくれたからです。神様から引き離されることは心配する必要がなかったから、平安の中殉教していったわけです。そしてイエス様は孤独死されましたけれども、ステファンが殉教した時はイエス様が共にいてくださったんです。イエス様は天でスタンディングオベーションしてステファンを待っていてくれたわけです。イエス様が私は世の終わりまでいつもあなたと共にいるとおっしゃった通りです。私たちが御心を行おうとするとき、もはや私たちは孤独ではありません。どんなに苦い杯であったとしても、御心であるならばイエス様が共にいて励まし助けてくださいます。ローマ8章35から37節、私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか。患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちは誇られる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によってこれら全てのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。どんな苦しみにあってもキリストの愛から私たちは引き離されることはないし、圧倒的な勝利者となることが約束されているんです。私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。この祈りを持って御心に導かれていきたいと思います。お願いいたします。主よ、私たちはあなたの御心を行っていきたいと切に願います。しかし私たちの中には肉の思い、自分の願いがあり、いつも御心との間に葛藤があります。もう私たちはあなたの御心から逃げたくありません。私たちはもはや自分に死に、あなたになって生きるものとされましたから、どうぞ御心を選ぶことができるように私たちを導いてください。今自分の中で選択権を握っているようなことがあるなら、その手を緩め主に委ねることができるように私たちを導いてください。たとえそれが苦しみが伴う決断だとしても、主が共におられるということに信頼し、あなたと共にその道に進んでいくことができるように私たちを導いてください。私たちには永遠の命が約束されています。あなたからの平安が与えられています。恐れることはないと主が励ましてくださいますから、私たちをそこへと導いてください。あなたに従って 守りにし、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。